ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で51歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年の12月10日東京都内において国際シンポジウム流動化する北朝鮮情勢と救出戦略が開催されました。このシンポジウムは北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成された家族会とその支援団体であり拉致被害者のご友人や支援者などの皆様により結成された救う会、それに与野党の国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連が共同で開催したものです。それではシンポジウムの模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。まず仙石義人拉致問題担当大臣の挨拶です。
拉致問題担当大臣を務めております。そして内閣官房長官の仙石義人でございます。皆さん方もご存知のように先月の23日には韓国ヨンピョン道に北朝鮮が突如民間人に被害が及ぶことをあえて犯してまで砲撃を加えるという蛮行に出ました。今年の3月には韓国の哨戒艦チョナン号がこれが真っ二つに爆破されるという事件を起こした。それに引き続いての挑発あるいは蛮行でございます。このような挑発行為が我が国を含む北東アジア全体の平和と安全を損なっているというものでありまして、私どもは大きな強い非難を北朝鮮にしなければならないと思います。政府はこうした事態を踏まえながら11月29日に昨年10月に新たに設置した本部としては4回目でございますけれども拉致問題対策本部会合を開催をいたしました。この場におきまして全閣僚の出席のもと本部長である菅総理から拉致問題の解決に向けて北朝鮮に対するさらなる措置の検討および厳格な法執行を 図ること、そして引き続き北朝鮮に対して具体的な行動を強く求めること、さらには情報収集の分析管理の強化、拉致の可能性を排除できない事案にかかる捜査調査の徹底など8項目からなる指示を出したところでございます。政府としては一日でも早い拉致被害者の帰国を実現をすべく、やれることは何でもやるという覚悟で臨んでまいります。
次に拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さんである市川隆子さんの訴えです。
25年前の私と同じ年に母が、亡き母が韓国と北朝鮮の国境の38度線の前で周一周一って言って泣き叫んできたんですよ。それをどういう因縁か、私がちょうどその母の年に今回韓国に行かせていただきまして、もう北朝鮮を見た時ですね、もう主人と二人でもう肩を抱いて泣きました。本当にですね、もうここに母は来て叫んだのかと思ったら、その母はもういません。さっき主人が言いましたように、父も脳梗塞で倒れました。私たちには本当に時間がないんです。何としても父が現在のうちに周知会わせてやりたいんです。助けてください、お願いいたします。よろしくお願いいたします。
次に拉致被害者有本恵子さんのお母さんである有本佳代子さんの訴えです。
皆さんこんにちは。いつも本当に私たちのために大勢の方が来ていただくことをいつも感謝しております。一日でも早く助け出してやらないと私たちも年がいきます。向こうにいる子どもたちも年がいきます。だから向こうでもし病気になったという思いもずっとありますし、なんとか私は子どもたちが帰ってくるまで元気で生きておりたいという思いで今動いておりますけれども、それが本当に不安なんです。だからなんとか皆様は、国民の皆様方を本当に協力してくださってます。この問題に取り組んでいつも思ってますことは、本当にこれは一人でできることではないと。で今日も岸田に、ね、富士山が見えたんです。この富士山を子どもたちにも見せてやりたいなという思いがしました。涙が出てきました。やはりこの富士山を見た時に私はやはり日本に生まれてよかったという思いがしました。だからその日本人がこの国から連れてられているんですから、一日でも早いもう解決をね望んでおります。それも皆様の協力がないと政府が動かないんです。だから皆様が最後までどうぞ協力してくださいますようよろしくお願いいたします。私たちも最後まで頑張ります。ありがとうございました。
次に拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんの訴えです。
皆様こんにちは。熊本から参りました松木薫の姉の斉藤文夫です。昨日ですね、母のところに行ってまた明日東京に行ってきますと言ってきましたけれど、本当に何にも進展しないまま母は寝たっきりでずっとベッドで薫の帰りを待っておりますけれど、私はやはり皆様方と東京の方に出てお話をしたり聞いたりしたいという願いで母に行ってきますと言ってきまして、夕方お家の方に帰った時にニュースがちょうどテレビをつけたらやっておりまして、日ハムの斉藤選手が北海道の方に球場に入った時の笑顔を、球場の皆様方の拍手、国民の皆様方の拍手と笑顔が私の目の前にバーッと焼き付いてきました。その時に私は思ったんです。みんな拉致家族が日本に帰ってきた時に日本の国民がこういう笑顔で迎えてくれるんだから、絶対に家族みんな弟も元気でいてもらわないと困ると、元気で帰ってきた時には皆様方がまた第二の人生をスタートできるように笑顔、本当に素晴らしい笑顔だったと私はテレビに行って見ておりました。笑顔で迎えてあげたいと思っておりますので、私たちも頑張れるだけは頑張りたいと思いますので、どうぞこれからもご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
最後に拉致被害者田口八重子さんのお兄さんであり家族会の代表の飯塚茂雄さんからの訴えです。
今家族の方々からそれぞれの思いをおっしゃられていましたけど、私も全く同じ気持ちです。妹八重子に早くせがれの小一郎に合わせて抱き合う姿を夢見て早く実現させたいと、そしてその場でお母さんと呼ばせてあげたいという気持ちはいつも思っております。今日は非常にこの国際シンポジウムということで長い時間皆さんにも一生懸命聞いていただきましてありがとうございます。まあ論議の内容についてはそれぞれ専門家の方々が詳しい話をされましたけれども、結局は日本がどうするのかというようなところに至ったのではないかと、まあ、いうふうに私も素人ながら思います。これから皆さんの力強いご支援をよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
以上、12月10日に家族会、救う会および拉致議連が共同で開催した国際シンポジウム、流動化する北朝鮮情勢と救出戦略についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月7日、共同社説に見る今年の対米国対韓国の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮は恒例の共同社説、三市共同社説を発表いたしました。この共同社説を見ますと、今年の北朝鮮の姿勢あるいは政策というものはある程度展望できるかと思いますが、対外関係ということで見ておりますと、まず注目されましたのはアメリカに対する姿勢ということになろうかと思います。今年の共同社説を見る限り、アメリカに対してはいわば対話の扉は開けておくけれども、自ら北朝鮮が積極的にアメリカに対して対話交渉を求めることはしないと、そういう姿勢が強く示唆されていたかと思います。おそらく北朝鮮の立場は、すでにアメリカに対しては平和協定の提案等いろいろな提案をすでに、昨年行っているわけですので、いわばボールは、アメリカ側のコートにあるという、そういう立場かと思います。したがって、アメリカからの何らかの対応というのが最初ない限り、北朝鮮が先に動くことはないというのが今年の共同社説に示されていたことかと思います。この点は昨年の共同社説と比べますと極めて明確になろうかと思いますが、昨年の共同社説では米朝間の敵対関係を収束させるということが根本問題であって、対話と協調を通じて強固な平和体制を準備し非核化を実現しようとする我々北朝鮮の立場は一貫しているということを述べておりました。つまり北朝鮮は、アメリカとの間の敵対関係を収束させたいと、そしてアメリカとの交渉を通じて朝鮮との平和体制あるいは非核化というのを実現させようということを昨年は言っていたわけでありまして、実際昨年の1月11日に北朝鮮の外務省は声明を発表しまして、平和協定を締結する交渉を始めようということもアメリカに正式に提案をしておりました。しかしオバマ政権はいわばそれを無視したわけでありますので、特に昨年米朝間に交渉あるいは動きというものはなかったわけであります。で、今年の共同社説を見ますと、北東アジアの平和と全朝鮮半島の非核化を実現するという我々の立場と意思に変わりはないという、言い方だけにとどまっておりまして、 どのような方法で誰を相手にして平和と非核化を実現しようとするのかということを明言しなかったわけであります。まあ、つまりアメリカに対して交渉を提案すると呼びかけるという、まあ、そういうつもりがないことを強く示唆していたかと思います。まあ、一方今年の共同社説は、数年ぶりに我々に対して友好的に対応してくる国々との間の親善協力関係は発展させるということを言っておりましたので、まあ、この点からもアメリカが北朝鮮の提案に応えて動いてくるんであれば、まあ、それに対しては、自分たち北朝鮮の方も積極的に動きますということを示唆していたかと思います。まあ、いずれにせよアメリカに対しては、自ら働きかけないといわば静観するという姿勢を今年の共同社説は強く示唆いたしました。一方それに比べまして非常に対照的であったのが韓国に対する姿勢であったかと思います。まあ、今年は韓国に対しては極めて積極的で、対話をまあ韓国には求めて、まあ、いわば韓国の姿勢の転換、姿勢の変化というものを期待しているということが今年の共同社説からは十分に読み取れたかと思います。まあ、共同社説の中では南北間の対決状況をともかく一日も早く解決しなければいかんと、朝鮮半島に作り出された戦争の危険を解消して平和を守るべきであると、で対話と協力事業を積極的に推進したいと、まあ、そういう呼びかけがなされましたが、実際1月5日には北朝鮮の政府政党団体の連合声明が発表されまして、そこでは南北間の、まあ、当局者間の会談を無条件で、まあ、条件なしでですね、速やかに開催するということを北朝鮮は提案をいたしました。今の韓国のイ・ミョンバク政権というものをちゃんと相手にするということが明確になりましたし、また韓国との間で核問題についても協議交渉するという姿勢も強く示唆されていたわけであります。いずれにせよアメリカに対しては、まあ、当面動かないが、しかし韓国に対しては、積極的な対話を求めるという姿勢を、まあ、今年北朝鮮は打ち出してきたということになりますが、これは韓国側がこの北朝鮮の提案に応えれば南北関係が動き出すということになりますが、まあ、現時点では韓国政府の立場は対話を始める前の前提条件というものをつけております。まあ、すなわち昨年の朝南哨戒艦の事件及び11月のヨンピョン島砲撃事件について北朝鮮がきちっと責任を、まあ、取るといいますか、明らかにすることが南北間の交渉の前提だという立場を現時点では韓国政府は取っておりますので、まあ、そういうことであるならば南北対話は実現しないということになりますので、ここから1ヶ月ぐらいの動きが非常に注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、西崎みどりさんの旅集です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。